の六甲ナビは鉾田市観光物産協会柳彩子がお届けいたします。今鉾田市ではいちごのシーズンが始まり、おいしいいちごがたくさん出荷されています。本日はそんな鉾田市のいちご農家さんの中でも、おいしさはもちろん、おしゃれな直売所とかっこいい風のこのロゴのマークで大注目の風早いちご園をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。風早いちご園の風早総一郎と申します。よろしくお願いします。
今ここね、直売所の中ですけれども、入ってきてまずパッと目を引くのがこの風というロゴです。これはどういった？
これはですね、デザイナーさんと打ち合わせで作ってもらったロゴなんですけども、農業を始めるにあたってやっぱり人と同じが嫌だっていう思いはもちろんあるんですけど、名字自体が珍しいってよく言われるので、そこを生かして何かこう面白いロゴができたらいいなっていうのがきっかけですね。これ実は地球儀になってまして。
あ、地球儀、はい。
でよく見ると、あの真ん中の風の文字の部分が日本になってまして、
あの風のこう外枠の一角目、
あ、そうです、
中の一角目ですね。
はい、と驚かれることが多いんですけど、地球儀になってまして、その理由っていうのはやっぱり日本の農業を世界に発信していきたいっていう思いがあったので、このようなロゴにしていただきました。
では今年のイチゴの出来はいかがでしょうか？
昨年の夏の猛暑の影響でスタートは遅れたんですけれども、ようやくここに来て例年通りといいますか、イチゴの味が乗ってきたので、これからが勝負かなという感じです。ようやくって感じです。
作っているいちごの種類を教えてください。
僕が作っているいちごはとちおとめです。
とちおとめっていうの理由があるんですか？
単純に僕の好みでもあるんですけれども、とちおとめの特徴としてバランスの良さ、そのバランスの良さっていうのは甘さだけではなくて酸味もあって、香りがしっかりと、いちごの香りがして、でコクもあるっていう、バランスがすごい難しい品種なんですけれども、その分やっぱりうまくできた時は格別の味になるので、なのでとちおとめを作ってます。
とちおとめよく聞く品種だと思うんですけども、風早さんが作るとちおとめは他と違うぞみたいなところがあったら教えてください。
僕が教わった村田農園さんの作り方をそのまま作ってるんですけれども、やっぱり村田さんのいちごの特徴ってバランスの良さで、そこがやっぱ他のとちおとめと全然違うんです。僕もやっぱり村田さんのいちごのファンですし、そこを目指してるってところはやっぱりあるので、村田さんのいちごに近づくように毎年研究しながら、でここ最近はですね、それだけだとやっぱり村田さんのいちごのコピーだよねってなってしまうので、自分ちらしいなんかまたちょっと一癖あるような味が出せたらなっていうのは研究してます。
村田さんとの出会いというか教わる理由ってあったんですか？
最初に知ったきっかけっていうのは、テレビで銀座千疋屋さんの特集で紹介されてたんですけれども、それを知って僕が一応買いに行ってですね、
はい、
食べさせてもらったんですよ。その時の味がすっごい美味しくて、それって4月だったんですよ。村田さんの中では4月っていうのはもういちごの味としては落ちてくる時期ではあるんですけども、全然そんなことなくてね、
はい、
で僕自身もやっぱり何年かやって思うのは、4月とかに美味しいいちごを作れる方っていうのはやっぱり上手な方なので。
そうなんですか？
そうですね、意外と冬っていうのは案外味が乗せやすい時期ではあるんですよ。ただ春先っていうのはどうしてもイチゴが色づくのが早い時期なので、
暖かいから、
ね、そうですね、そこに味乗せるっていうのは実はすごい難しくて、3月4月が美味しい農家さんっていうのはもう間違いなく名人、はい、
消費者の方も3月とかちょっと暖かくなり始めてからイチゴ食べた時の美味しさで、あ、この人上手だなっていうのが分かっちゃったりするんですかね？
そうですね、はい、自分でちょっと自分の首絞めてるんですけど
いやいやいや、
はい、
自信持って、
はい、で鉾田は本当にそういう方が、村田さんもそうですけど、他にもすっごい上手な方がいっぱいいるので、僕の農園以外でも食べ比べて歩いてみる、せっかく鉾田にいらしたらやってみてほしいなとは思います。
直売所で箱でいちごが並んでおります。ここではいちごはもちろん購入できるんですよね？
そうですね、はい、こちらで購入していただけます。はい、
ちょっと並んでるものをご紹介していただきたいんですけど、じゃあとちおとめ特選というのはどういうイチゴですかね？
僕らが朝収穫して、その中からえりすぐりの 絶対に美味しいっていうやつだけを選んだものです。
この中では一番高級なイチゴってことになりますかね。
そうですね、一番間違いないものではあります。
特に風早さんおすすめの直売所でのイチゴはどれになりますか。
まあ、もちろん今のこの特選っていうものもそうなんですけれども、今シーズンからちょっと始めたミックスボックスっていうものだったり、はい、そういうあのその時期その時期で出る粒の大きさがちょっとバラバラになってしまうんですけども、箱にバラ詰めしたような状態のものを販売するようにしてます。で、これは発送できないので、ここに来ていただいた方だけにはなってしまうんですが、完熟したイチゴが入っているので、やっぱり市場に流れるものとはやっぱりもっと美味しい、味がより濃いものが入れてあるのでお得だなと思います。
まあ、結構ボリューミーですよね。
はい、1キロぐらいは入っているので、ご家庭で召し上がるには十分かなと思います。
直売所で買えるイチゴのご紹介だったんですけども、風原さんのイチゴは他に買えるところってあるんですか。
茨城県内ですと匠の会っていう鉾田市の会があるんですが、そこを通してあのブランデさん、筑波にある、そちらには時々出荷しています。あとはですね、全ては把握できていないんですが、東京だとか神奈川の方で売ってたよっていう声はよくいただくんですけども、スーパーのトピアさんでもあるっていう声は聞きますし、百貨店さんだったりそういったところであるようなので、ぜひ見かけた際にお求めください。
そうですね、東京の大丸百貨店にあったという目撃情報が入ってたりとかですね、神奈川県だったりということで、なかなか茨城県では近所のスーパーとかでは買えないっていうことなんですよね。
そうですね、まだそこまでいちごの量が多くないので、なかなか出荷っていうのはまだできてないんですけど、そのうちやっぱり地域の方たちにも気軽に食べていただけるように、茨城にも出したいなとは考えてます。
じゃあぜひ直に直売所に来て買っていただくのが一番いいですかね。
そうですね、もうその日に採れたものを販売してますので一番新鮮ですので、ぜひご来園ください。
美味しいイチゴの見分け方聞きたいなと思うんですけど。
あります、粒々の部分、よく皆さん種と思われてるんです。実はここが実で、この一つ一つがで、ここのちょっと紛らわしいんで粒々って言っちゃいますけど、はい、粒々の間がぷっくりと本体が張りが良くて真っ赤になっているものっていうのはやっぱり美味しいですね。あとヘタが反り返ってるっていうのは新鮮な証拠なので、やっぱりそういったものの方が美味しいですね。種って言っちゃいますけど、
はい、
種と種の
間
がパンパンに張ってるもの、種が埋もれるようなものっていうのはやっぱり美味しい確率が高いです。生で食べる時の食べ方として僕は常々思っているのは、やっぱり先端から食べていただいた方が断然美味しいんです。先端が一番美味しいので、そのイチゴ自体の印象というかインパクトみたいなあっていうのが来て、で最後ヘタの方に行くにつれ少し酸味が上がってくので、最後その甘さを酸味でうまく
さっぱりみたいな感じですかね。
で鼻から香りが抜けていくっていう、まあ一番いいのは一口で食べちゃうことですけど、大きいものもあるので、そういった場合は先端から切らずに食べていただきたいですね。切ると味が変わっちゃうんです。
そうなんですか。
抜けるっていうか包丁のせいかもしれないですけど、まあこれはとちおとめに限らずですけども、やっぱり先端が一番、どの品種のイチゴも味がこう濃い部分なので、あとはそのどうしても皆さんイチゴっていうと三角形のものってイメージだと思うんですけど、ここにあるものって形が四角形だったり、
そうですね、だいぶ、いびつではありますね。
どうしてこれが美味しいかっていうと、三角形だと尖ってちょっとになりますけど、こういう四角いものっていうのは先端がいっぱいあるので、
そうですね、はい、
美味しい面積がすごい多い。
今これ特選のイチゴ見させていただいてるんですけど、はい、なんか先端が2つあるぐらいの大きさですよね。
はい、で面積も広いので美味しい部分が多くてお得なんですけど、形悪く見えるけど四角い方が本当は美味しいとこ多いんですよっていう、ここに来た方にはやっぱりそういう説明するんですけど、まあ三角形でも美味しいものはもちろんありますけども。
では直売所の場所と問い合わせ先をお知らせします。
お車でいらっしゃる場合はですね、カーナビで鉾田市羽原817-13って入れていただくと、直売所のすぐ目の前が出ますので、そちらだとスムーズにご覧いただけると思います。
私が来た道順から言います と一律がロードパーク霞とか七郎がある道をまっすぐ行きまして、で右手側に霞ですとか、まあ、コメリがあるショッピングセンター街をちょっと過ぎまして、どこまでも道なりで行きますと、あの鉾田のクリーンセンターに行く道があるんですよね。でそちらを目指して串引きの交差点を右手に曲がっていただいて、またそこからも少し行っていただくと、今度はそこ保育園ですかね、一つ目の信号を右折していただくと、あのクリーンセンターの方に行くんですけども、クリーンセンターの道をまた道なりに行っていただいて、
信号がないのでクリーンセンターを越えて、今高速道路を作っている工事しているので、そこを越えて1キロもしないぐらいで左手に橋本商店さんが見えますので、そこを右折です。
もう橋本商店さんの前にはもう看板が立ってますので、 そこにまた道が書いてあるので、もうそこからちょっと 700-800 メートルぐらいで真っ青な直売所が見えてきますの で、で上りもいっぱい、先ほどの風っていうマークの上りが立ってるので、そちらを目がけていただけたらと思います。どうしてもちょっと道がわからないという方は
0291-375515 5515で覚えてください。
5515で電話がつながれば職場でたどり着けるということです ね、
そうですね、はい、お待ちしてます。
問い合わせ先だけちょっと復唱いたします。0291-375515ということで、そちらまでご連絡をいただけたらと思います。最後にリスナーの皆さんに PR をお願いします。
はい、とても農作物が作りやすい、すごいいい土が鉾田の特徴です。そこの土で毎年研究しながら一生懸命作っておりますので、ぜひ一度ご覧いただいて食べてみてください。お待ちしております。
茨城県の中でも有数の農業の産地である鉾田市から、今期もシーズンのスタートを切ったいちごについて、鉾田市のいちご農家風早いちご園代表の風早総一郎さんに本日はお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ鉾田市に来た際にはこのおしゃれな直売所めがけて遊びに来てくださいね。六甲ナビ、今週は鉾田市から鉾田市観光物産協会柳愛子がお届けいたしました。